ドイツネットラジオ。この放送は想像力の遊びと哲学有害図書の週刊トリチューを読むネットラジオ。私編集部の鳥田圭次郎です。共犯者の皆様よろしくお願いします。オリジナル作品作っていこうぜということで、ワンダーフェスティバル2017冬が終わりまして、ワンダーフェスティバル参加してきました。そこで今日は週刊トギ2ワンダーフェスティバル2017冬版というのを読みます。トギタグレート、トギタグレートのブースへようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。今回作りました恋型ロボットとクマとシカの愛の子について書きます。恋はトギタがぐちゃぐちゃ落書きしている中で何かきっかけになるところから物とか生物みたいなものを見つけ出し形にしていこうという考えから、魚っぽいロボットからデザインを起こして作ったものです。顔は恋の口の中がそのまま顔のところに来るので口が顔というものです。あと魚っぽいや海洋生物などをモチーフに恋のヒゲやエラ、ヒレとかを使いました。制作こぼれ話、胸のところがクリアパーツになっていてまるっとしているという体なので、デザインがそういう風に思いついたんで、1ヶ月ぐらい前まで今回作ろうとは思ってなかったのですが、どうせワンフェスに出るなら何かキット化できるものをということで、ノートの中に泳いでいた恋ロボットは出てまいりました。ノートに書くたんびに少しずつデザインが違ってきてたので清書し直し急いで作りました。ある日眠っている時、水面から手が出てくる絵というのが思い浮かび、水面パーツも作ったのですが…恋と鹿の愛の子ロッキーさんは、トギ2で書いておりますジャンクレートというお話に出てくる富士山テーブルというのがありまして、そのテーブルを作ろうと作っていたら、何かキャラクターがあった方が分かりやすいのではというアドバイスをもらいまして、ジャンクレートに出てきたロッキーさんを作りました。作るにあたってキャラクターについて考えました。そもそも何者なのか、何をしている人なのか、どこにいるのか、そういう興味を持ってもらえるような世界を考えて設定を決めておかなければならないので、キャラクター設定身の上調査票というものに書き込んでいったのですが、出身地や年齢など一つ一つ考えていくとだんだんキャラクターの輪郭が出てきて楽しんで作れました。しかしいざ立体にするとそれらが表現できるかは別で難しいことだと思いました。漫画やお話や世界を表現している人たちはすごいなぁと、すごいことをされているのだなぁと思いました。あと鹿の角は複雑に曲がっていて理解しにくかった。こんな湾曲した連続という絵を描いております。こうぐにゃぐにゃとなっている鹿の角です。そしてなんとか作って2月14日恋と熊は複製に入りましたが、 こんな時期にやってて大丈夫なのか。ここでトラブル。なんとシリコンの硬化不良というミスでぐっと落ち込み、でも落ち込んでいる時間もないのですぐに忘れてベタベタとネチャネチャのシリコンを取り除き、もう一度シリコンで複製し直したのでした。ということで大変大変厳しいバンダーフェスティバルになるのでした。これを書いているのは当日の朝7時です。もうワンダーフェスティバルが始まるのでパーツリストなどを書かなければ、ということで一旦ここで、これはワンダーフェスティバル来てくれた人とか買ってくれた人にお渡しする用の紙ということで、 こういうのを書いておりました。パーツリストというか、その何がどうなってるかの説明とかですね。クリアパーツ、胸のパーツのところ、複製の都合上腕もクリアになったのですが、お腹の丸っこいところだけがクリアで良いのですが、指先もクリアになっているので、塗ってみようという強者の方は挑戦してみてください。僕には難しすぎてどうにもこうにもでした。それと水面パーツはシリコンのベタベタベタベタになってもういらないんじゃないのか、うーっと諦めましたのでありません。鹿の角はこれは形はどうなっとるんじゃ。一応その鹿の角の絵も描いてみてますが、これは一体どうなっとるんじゃということで、6分の1の素体フィギュアに取り付けて熊男にできます。熊男というかロッキーさんにできるようにということで、一応腕のパーツは筒状になっておって、その6、1の素体をおもちゃ屋さん、フィギュア屋さんとかで安いのでは2、3000円とかで売ってると思いますんで、それに取り付けれるようになってますよという説明が書いておりますね。ということですね。なんか補足しておくことはあったかな。うん、まあそうなんです。今回やっぱり予定とか準備とかが大事だなと思いました。ちゃんとしなければいけませんね今更ですがそれでは、タイムマシーンを使いまして、ワンフェス前のトギタ君に連絡を取ってみましょう。ワンフェス前のトギタさん、そちらどうですか。トラブル発生、トラブル発生。ワンフェスの後のトギタ君、そちらどうなっておりますでしょうか。なんとかやっておりますでしょうか。今僕は明日のジョーの真っ白でなくて真っ黒状態で座り込んで、うなだれたり頑張ったり浮き沈みしております。大丈夫なんでしょうか。ちゃんとマンフェス当日を迎えて用意するものが出揃っているんでしょうか。はあ、やってしまいました。僕こういうのは初めてなんですけど、シリコンの硬化不良って知っておりますか。シリコン、はいはいはい、わかりましたまあ結果から言いますと、全然ダメでしたよ準備するものできませんでしたからね出揃わなかったですね。ちゃんと塗装したものとか用意しなあかんかったんですけどね。熊のロッキーさんの方は塗装して、できたんですけど、まあいいんじゃないですか。次頑張りましょう。それよりもギルギルのブース見に行きましたか。ニナドロノの塚田さんが作りました。ニナドロノがありましたね。ね、良かったですね。自分もやろうと思うことができていないという情けない思いをしますね。そういう気持ちもありながら、ギリギリのブースでみんな塗装されたものとかいろんな作品を見ながら わーと思いながら見ておりますけどもね。良かったですね。見ましたか、塗装されたものが4体と原型と展示されております。どれから話しましょうか。じゃあそれぞれ その塗装されている人の4人ね、4名の方が塗装されております。それぞれの、塗り方でやられております。個性が出ております。僕が、個人的に好きな顔の感じというのはですね、菅野さんというタカチンさんのオッドアイになってる顔ですね。あれ好きですね。特筆すべきなところ、オッドアイなところと目が三白眼なところですね。あとですね、村上さんのこう膝パーツのところのが好きやなとか、K2 さんのこの全体的な雰囲気のところがいいなとか思ったり、宮武さんのはもう圧巻の塗装だなと思ったりとか、そういうものを思いながら見てるんですけども、塗装されたものを見るとよりそのあここにこんなんついてたやとか、そういうものが発見されますね。あんまりこれ どこに何がついてるかっていうのは見ながら見つけてもらった方が面白いと思うんで、あんまり言いませんけども、例えばまあ膝のところね、右膝のところ一番手前にあるから分かるかもしれないですけども、ソドのカーカスの顔の運がなってますね。そういうのとかが結構ね至る所にいっぱいついてるんで、それをこれ塗装されてるから余計に分かりやすいっていうのは菅野さんのブログのところでも書かれておりましたが、そういうのがいっぱいありますから、これね、皆さん優しい作品好きな人はおこれここにこんなんなってるやつみたいなあると思いますからね、見てみてください。いいですよ。あとまあですね、僕がいつもワンフェスで注目しておりますフェブさんね、フェブさん新作がありました。毎回新作出されておりますけども、新作はですね、多分テーマはね僕あんまお話しかけることしなかったんですけども、新作はですね多分テーマ卒業ですね。セーラー服と男の学生服の人のキャラクターでね、顔が多分あれ第二ボタンかなんかやと思うんですけど、ボタンになってます。いいなと思います。僕好きですねやっぱり。あ、それでそのじーっと見つめたらその後ろのキャラクターとかにけん玉のやつとかもおったりとかね、やっぱりヘブさんのは面白いなと思って見ております。あとですね、彫刻刀のメーカーで吉春刃物株式会社というところの営業の人がですね、いろいろと回っておりましてお声掛けをいただきました。彫刻刀を作ってて、その彫刻刀で彫る、新感覚フィギュアというものを企画しているようで、そのソフビ用の彫刻刀セットというものを、今作ってると。でその彫刻刀でこうエイリアンの顔の、フィギュアがあるから、それを彫ってみてこんな感じですよというものをモニターとしてやってくれませんかという話をいただきまして、ソフビックという企画だそうです。で、そのエイリアンのソフビでできた頭と彫刻刀をもらいまして、こうなんか柄に彫ってみるみたいなことですね。僕研ぎ数の表紙でいろいろ書いてるやつがごちゃごちゃ書いてるやつがあるんで、そういう柄にちょっと彫ってみたらどんな感じかなと興味がありましたんで引き受けいたしまして、彫ってみたいと思います。 まあどんな感じになるでしょうか。少しね、あの後ろの後頭部の目立たんところをサクサクっと会場で掘ってみたんですけど、切りやすくてね、ちょっとまたこれは掘ってみたらどんな感じになるか後ほどご報告ですね。あとそう、ワンダーフェスティバルが終わって、ギルギルの人たちと、打ち上げに一緒に参加させてもらったりとか、そのまんまだから前回もそうやったんですけど、東京に泊まりはるんでそのまま次の日も一緒に遊ぶみたいな感じですね。それで阿佐ヶ谷アニメストリートに韮澤さんの展示会があるからそれ見に行こうということで皆さんと一緒に見に行ってね、いろんなお話をねみんなとしながら楽しかったですね、本当に。あとですね、ワンフェス前にですね、作ってる時とかっていうのはいろいろなんか他のことを考えたりすることもあるんですけど、そういう時になんか思いついたことで、ワンフェス運動会っていうのを急に思いつきました。こんな運動会があったらどうなんだろうとかいうのね。ですね、第一種目はね、ディーラーダッシュっていうの。走るの得意なディーラーの人とかもおるみたいなんで、ディーラーダッシュっていうの、徒競走ですね。第二種目はね、障害物競走ですね。いろんな障害物があります。エスカレーターが途中でガクンってなるとかいう障害物。あとですね、買い物競争っていうのは、これは普通に面白そうかなと思いますけど、買い物競争っていうのは、まあ封筒がいっぱい並んでて、でディーラーの人が走っていって、でその封筒の中開けてみたらなんかいろいろお題が書いてるんですね。バッと開けたら、横山見つける作品かっこ人間限定とか書かれてるんです。よっしゃ、これやったら絶対あるわ、メタルボックスさんとこやーって走っていって、衝撃のアルベルトください、すいません売り切れました、うわーとか言って、そういう風なディーラーのところに行って買ってくる。で買って、誰が一番早いかみたいな。封筒開けたら、パーツ数85円の作品とか、よっしゃリュンリュン亭さんのところとか、あかんこの時間やったらもう売り切れちゃうみたいな、そういうのを言いながら、やる買い物競争ですね。で最終種目はガレージキット早組競争っていうのがあります。買ってきたガレージキット早組して、で瞬間接着剤使ったらあかんです。道具は、ニッパーとカッターナイフと細い真鍮線と、あとピンバイスですね。そういうのしかあんまり道具置かれてなくて、それで早組競争して、で組んだやつでみんなでトントン相撲するんです。でパースポロって取れたら負けとか。そういう風な運動会、ワンフェスで開催してみてはいかがでしょうかとか思いながらやっておりました。そうなんです、シリコンの効果不良、初めてそういうことになったんで、ああこういうふうなことをするとこういう失敗するんだなとかっていうのを何か、やるたんびに思ったりしますね。作業を失敗しないようにとか、早くものを作っていくっていうものの訓練になるなって思います。ぐわって苦しんだ時に経験値が上がったと思って、レベルアップの音を頭の中に鳴らして、だからこういいんだっていう風にね、頭を切り替えて、ね、落ち込んでる場合じゃない。だから効果不良の時もシリコン型ね、だいたい外側の方をこう硬化したかなと思って、ビリビリってこう引き裂いていった時に、効果不良になってたってなった時、ガクンってなりましたけど、もうそんな落ち込んでる時間もないっていうことで、はあってすぐにもう切り替えてね、テレレレテテって言いながらやるっていうね、 シリコンの効果不良最悪ですよほんま。だから僕はこれからなんか時々見るじゃないですか、硬化剤入れるのを忘れてシリコンの中にシリコン流しちゃいましたみたいなを見て、その時は人ごとやったりとかするから、ああかわいそうにやぐらいに思ったりするけど、これから僕はもうそういう人を見たらその人の苦労がよくわかるという立場になるっていうことですね。優しい言葉をかけてあげれる人間に育つんだ、そういう失敗をする人は。と自分で思うしか心の処理ができないですよ本当に。まあいいんじゃないですか、次頑張りましょう。そうそう、で物をいかに早くこう作っていくか、自分の思っているものを形にしていくかっていうところで、あの LED の小さいライトっていうのもね売ってたりするみたいな話この前したと思うんですけど、今回その熊野ロッキーさんの富士山のテーブルっていうのがメインということで、そこにいろんな小物をねいっぱいこう作っていくのが僕は結構好きやったりするんですね。で鍵を作ろうと思って、で鍵のサイズを普通にこう物差しで測りながら、長さはどんくらいかなとか、でそれ6分の1やから6分の1で割ってとかって計算してやってたんですけど、普通に1分の1で写真撮って6分の1にコピーして小さくしたらそんなサイズ測らんでもいいやんとか終わった後に思ったりとかね。でアルミの棒をハンマーでパンパンパンパンって叩いて、そんで平たくして、でそれをヤスリで削っていきながら鍵の形にするみたいなのをやったりとかね、そういうのをしてましたけども、よく考えたら平たいアルミの板とか売ってたりするんでね、なんで俺夜中近所迷惑かなと思いながらハンマーで叩いてたんやろとか、そういうのは作ってる最中に思うこともありますし、作ってる最中に思ってる時にはもうすでに作り始めてるから、もうあかん行くしかないと思って一生懸命ハンマーで叩いて平たく伸ばしていくとかやっておりましたけども、うん、まあそういうのを作って、楽しいっていうのもあるし、そんなんやってる時間にやったらさっさとなんかどっかであるものから流用して作っていくっていうのも思いますけどね。なんかその自分が思っているものを形にするっていうので全部手作りでやりたいっていうのもありますけど、根本的に自分が思っているものを形にしたいというのがそこに行き着くんであれば、できているもので十分満たされるんであればそれでいいやんっていうのもありますね。そっちでいいやん、誰かが作ったそれでいいやんっていうような気持ちもありますが、そうじゃない自分のオリジナルな部分というものをもっと見つめ直して、その濃度を高めたものを作る、自分の色を出すっていうこととかね、いろんなことを思いますね。ワンフェスの打ち上げで、自己顕示欲というのはストリッパーなのか露出狂なのかみたいなお話がありまして、皆さんは露出狂になりたいのかストリッパーになりたいのか、それぞれ皆様はどのように思いますか。ということで、お仕事の方も次のワンダーフェスティバルの方もいろんな考えていることとかも頑張ってやっていきましょうということで、あとそうですね、トギス桃太郎も準備しなければいけませんね。やっていきましょう。それでは今日の一言はサウザーさんに言っていただきたいと思います。それではどうぞ。
光る、こびる、帰り見ぬ。
それではまた。